です。
水谷香奈です。
今これが面白いとぐんもりが考える人物ことを紹介するエンタメ今のうち、
当たり外れ落差の激しいコーナーです。
それではどうぞ、エンタメ今のうち。世の中の変化をいち早くお届けするぐんもり文化部エンタメ今のうち。今朝のテーマはこちら、
水の事故をなくせ、今知りたい安藤流防災ガイド。警察庁によりますと、去年水辺の事故で亡くなった方、行方不明になった方の数は791名、そのうち15歳以下は53名にも及びます。夏休み真っ只中です。この土日で海や川にお出かけを考えている方も多いんではないでしょうか。そこで今朝はアウトドア流防災ガイドの安藤律さんに水難事故の防ぎ方について伺います。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
本当楽しいはずの夏休みでね、こういう事故で、子供を亡くすは大変なことですよね。本当に悲しいことですけど、安藤さんの肩書きにありますアウトドア流防災ガイドというのはどういうことなんですか。
はい、阪神淡路大震災を被災した経験があって、でその後、アウトドアのスキル、川遊びとか山遊びなんかのスキルを生かして、はい、防災減災を2003年から訴えているということですね。
はい、でも年間50人以上の子どもの命が失われているということで、これ減らない気がするんですけどね。
そうですね、私も53人っていう数字を見て、うん、とてもびっくりしてしまって、うん、自然災害とか含まれているかと思っちゃったぐらいなんですけど、うん、なしでこれぐらいなくなってるってことなんですね。で、その後によく報道されますけれども、海の事故とも一緒にされてしまって、うん、水辺の事故ということで一括りにされてしまって、うん、川の特性をちゃんと報道されてないから、うん、海の専門家に聞いてみましたとかいうのが、川の事故対策にも使われているのが原因かなと思ってます。
川と海は全然違うってことですね。
そうですね、はい、
これはどうなんですか。ちょっと素人です、海と川どっちが危ないというのはどっちが危なくなるんですか。
どっちも危なくはなりますけれども、海は、比重っていうものがあって、1.023 で水の方は1なので、
海水と淡水の違いですね。ですね、
はいはい、なので海だと、人は基本的に浮かぶんですね。だけど川では全く浮かばないような、例えば専門用語でホワイトウォーターと言われる、空気が水の中にたくさん入っていて、空気が軽いので水が1より軽くなってしまう。だから普段お風呂で浮かんでも、その空気がたくさん入った泡の中では人が沈んでいってしまう場所があるということが理解されてないと思います。
ではその、今日は特にその川で遊ぶ時の、はい、注意点を伺っていこうと思いますが、どういうところにまず気をつければよろしいですか。
そうですね、もうとにかくライフジャケットをつけてください。
ライフジャケットをつける、
はいはいはい、シートベルトと同じだと思ってください。で学校などで、プールで浮いて待てっていうことで、はい、お腹を上にしてプカンと浮く練習したりしてますけど、そもそも川では、沈んでしまう場所がほとんどなので、浮いて待てないところがたくさんあるので、ライフジャケットが必須っていうことで、専門家の川の救助に入っている人たち、レスキューの人たちも足首ぐらいの深さでもう絶対ライフジャケットをつけるんですね。なのでもう今はライフジャケットは常識だと思っていただければと。
川辺に行くにはもうライフジャケット着ないが絶対ダメだよね。
絶対です、はい、
なるほどね、
ライフジャケットで普通のライフジャケットでいいんですか。
そうですね、
はい、今日持ってきてくださいましたけれども、これ海にも川にもどっちでもいいですね。
どちらにも使えます。はい、はい、で、だいたい購入場所なんですけれども、釣り具店とかカヌーとかが置いてある、アウトドアショップとか、はいはいはい、それとかあとコストコさんとかホームセンターとかなんかにも、
普通の大型スーパーにも最近置いてありますね。
置いてありますね、はいはい、
そんなに高くなかったな、3000円ぐらいだったかな。
そうですね、サイズアウトしたら交換する子供用のはもう1000円ぐらいから売ってますし、例えば、小さい時からこれは85センチから125センチまで、結構赤ちゃんから大きくなるまで調整しながら使える、もう長く使えるものはもう4、5000円ぐらいっていうことで、もう たくさんありますので、はい、
この前も川で子供が流されて、はいはいはい、46歳のお父さんが助けに行ったんだけども亡くなってしまって、はいはい、お父さんが、はい、で子供の方は中学生のお兄ちゃんが助けたっていうの事故があって、はいはいはい、なんで大人が助けられなかったんだろうってすごく不思議だったんですね、はいはいはい、でもそれもやっぱりライフジャケット着てたら違った
んです、ね、違いますね、ほとんど9割の事故が単純溺水と言われてますので、うん、9割はライフジャケットつけてたら助かっていたと言われています。泳ぎが上手い下手関係ないんですね。人が沈んじゃうので、うん、ライフジャケット大人も必須ですね、うん、でお子さん用は股のついているものをつけておいていただかないと、うん、救助するとき肩を引っ張って救助するので、うん、ライフジャケットだけ脱げちゃう、
スポッと脱げちゃう、ね、
なるほど、
なので、はいはい、子供は股ありのものをね、
はいはいはい、なるほど、
購入していただければと思います。
これ安藤さん、でもこのライフジャケットを着ていれば着用していれば絶対安心ということでもなくなるわけですよね。
そうですね、正しい流され方って皆さんご存知ないんですね。川で流され川に行くなとは教わっても、うん、溺れたらどうすればいいっていうのはわからない、うん、例えばライフジャケットつけた上なんですが、うん、正しい流され方っていうのは、うん、川下に向かって足を、川下に向けてお腹を上にして、ポカンとポカポカとラッコのように川下に流されていて、うん、岩があったら蹴飛ばすみたいな感じが、
うん、そうかそうか、川下に足を向けてると、はいはい、進行方向に岩がある場合はそれで足を使って避けることができる
よね。そうですね、うん、蹴飛ばすのと、なんで泳いではいけないかというと、泳いでると、うん、足が石とかに引っかかってしまう、うん、フットエントラップメントっていうものがあったりすると、うん、頭の上から水圧を受けることになるので、うん、そうすると、うん、やっぱり水圧を受けたらもう顔が出せなくなっちゃうので、普通に泳いじゃダメなんですね。
泳いじゃダメ、
足だから正しい流され方をしていただきたいということと、であともう一つ、さっき言ったホワイトウォーターと言われるような浮かばない場所があるので、うん、どこが危ないかを知っておいていただきたいんですね。
どういう、例えばどういう発想をすればいいですか、その浮かばない場所っていうのは。
はい、例えば、そうですね、河川財団と言われるところで100円でパンフレット出てますので、それとかホームページとかでも分かりますので、危険な場所書いてあったりするんですが、だいたい人工物があるような場所、コンクリートがある場所っていうのは、危ない場所が多いんですね。
橋桁とかも
そう。橋桁、そうなんです。橋桁は流れが複雑なんです。
へ
え。で、あとテトラポットみたいなものありますね。あれはなんか皆さんちょいちょいちょいと行っちゃうことが多いんですが、下の流れが複雑なんですね。あと堰堤って言われる、途中で滝みたいになってるコンクリートでなって、ちょっとその後が緩やかな流れになってるので、皆さん遊ばれることが多いんですが、そこは、ドラム式の洗濯槽のようなぐるぐる回ってるリサーキュレーションっていう水流があるので、もう全然浮かばない場所があるということですね。
それはライフジャケットを着用していても浮かばなくなる
可能性はそこら辺ではあります。はい、
流れが読めないですね、変わってね。まあ、とにかくライフジャケット必ず着用ということと、もしも流されてしまったら泳ごうとしないで川下に足を向けてうまく流されていく、
そうですね、
この2点が大切なんですけども、それ以外に何かこう危険な場所を見分ける方法っていうのはありますでしょうか。
はい、あと河川財団の全国の水難事故マップっていうのがホームページからも見られますので、どこが危ないかっていうのをちゃんと知っておいていただきたいですね。ほとんど同じ場所で事故が起こってます。
水には入らないよということでも、よく川辺ってバーベキューありますね、
はいはいはいはい、
この時になんかこう子供ってちょろちょろするじゃないですか。
そうですね、はいはい、
こういうところも含めて注意するようなところはどういうところになるんです
か。はい、川幅が広いところでバーベキューしていることが多いんですが、川幅が広いと、もう助けられないことが多いんですね、流されていっちゃうと。そして川幅が広いところは見た目が緩やかなんですけど、そこが深かったりとかすることが多かったりするので、まずそれが危ないということと、あとバーベキューしている最中は親の目が 食べ物ばかりに向いてしまって、食事の準備、後片付けの時に子供から絶対目が離れちゃうんですね。でだからその時間帯の事故非常に多いです、
じゃあバーベキューの支度する時、もう体をこう結んで子供とこうつないでおくぐらいで
ぐらいね。
そうで、ただ結ぶと間に障害物が入っていってしまって危ないので、あの余計両方流されちゃうことになるので、あの、バーベキュー、私はあまり暑い時に暑いバーベキューしないんですね、あの塩結びだけで泳ぎに行っちゃったりするんですが、どうしてもしたい場合は、川下に親が必ず立って常時見てる人がいる、バーベキューしてる時準備する人と子供を見る人絶対分けて、
なるほど、
絶対見とく、はいはい、で親は絶対子供より川下にいるっていうことを徹底していただきたいと思いますね。
子供が流れちゃったっていう時、はい、大人はやっぱり助けに行きたいと思うじゃないですか、はいはい、その場合服は例えば脱いだ方がいいとか、靴はどうするとかってありますか。
ラフジャケットつけておいていただきたいのと、はい、あと、靴、滑らないように靴底にフェルトとかを貼っておいていただくと、うん、まあ、大人も滑らないし、うん、子供もあの、コケで滑ったりして靴が流れ取りに行こうとして、流されてしまうことが多いので、こういう工夫をしていただければと思います。
これ水辺用 の, そのフェルトのなんか底敷きっていうのは売ってるんですか。
はいはい、あの、釣り具店に専用のこういう靴売ってますが、ただ子供用はないので、自分で普通の冬用の靴底 の,、あの靴の中にいる中敷き、はいはい、中敷きを外にボンドで貼ったものなんですけれども、そんなことで工夫もできます。
あれ、さっきちょっと三谷さんの質問の中にありましたけど、究極のちょっと判断なんですけど、はい、子供が流されてると感じた時に、見た時に、うん、大人はどうすべきなんですか。これ、はい、非常に難しいと思いますけど、
はい、絶対川下にいていただきたいので、そして自分の背後を、あの川幅が狭くて浅くなっているところの上流で泳がしていたら、流されたら絶対子どもは助けられます、でもそういう場所を選んでなかったら、ライフジャケットもつけてなかったら助けることはできません、人の救助を頼むしかなくなるので、そしたらあの助かる可能性少ないです。
だからじゃあ場所をまず選んで、やはり、川下に監視員専門の、保護者を置くということですね、
はいはい、で大人もライフジャケットをつけて。
なるほど、
はいはい、
さっきの水難事故マップでしたっけ、あれはどこで手に入るんですか。ウェブですか。
ウェブで手に入ります。河川財団水難事故マップって検索していただければあります。
はい、もっと詳しく知りたいという方は、ぜひ安藤リスさんの公式ホームページなどをチェックしてください。それから今度講演会もあると伺ったんですけれども、
はい、そうですね、東京各地であったり、それとかあと9月15日東京コンファレンスセンターで品川で危機管理カンファレンスというもので大きな講演がありますので、またよろしければ、
本当に、ね、楽しい夏休みしたいですよね。
そうですね、はい、
今日は川での水難事故の防ぎ方について安藤リスさんに伺いました。どうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
文化放送を福井県ジグモリ、
いかがでしたでしょうか。福井県ジグモリは平日の朝7時から9時に放送しています。
ぜひ生放送もお聞きください。